ネヘミヤ記第9章の17節、聞き従うことを拒み、彼らに示された驚くべき御業を忘れ、頑なになり、エジプトの区域に戻ろうと考えた。しかし、あなたは罪を許す神、恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみにあふれ、先祖を見捨てることはなさらなかった。東日本大震災の、救援活動の中でですね、思ったことは、東北の人たちはすごい忍耐強いということでした。まあ、東北の人と出会えばですね、出会うほどですね、この耐え忍ぶ力というのをですね、よく感じさせられました。まあ、出会った人たちはですね、いつも言ってたのはですね、まあ、九州の暖かい人たちにはわからないだろうけど、冬の厳しさっていうかですね、また北海道とは違うですね、厳しさがここにある。それは何かっていうと、田植えをするときでですね、自分たちは氷の張った田んぼで田植えをしてきたんですね。それは相当なことだろうなと思いますですね。まあ、氷の張った田んぼでですね、水に浸かりながら田植えをしていくんですね。まあ、そうやってお米を作ってきたんだと。で、雪の降る海でですね、漁をしてですね、またある人はですね、長い間ですね、半年以上もですね、出稼ぎにですね、行くのだと。そのようにしてですね、家族を守り生活をしてくれたのだ。なので、東北にはですね、耐える力というか忍耐というかですね、まあ、それは根付いてるというですね、まあ、ですから、耐え忍ぶことができるということはですね、まあ、支援活動の最初からですね、多くの人たちが言っておりました。まあ、与えられた試練でですね、乗り越えられたものは何もない、パウロがですね、言ってた聖書の言葉のようなことをですね、いろんな心で聞くことができました。そう思うとですね、確かにそうだなと思うんですよね。生活の中でですね、耐え忍ぶ力というのをですね、もう身をもってですね、経験している。だとすれば、今回起こった災害もですね、実は忍耐強くですね、いつか神様がですね、それを益にしてくださる、そこまで耐え忍ぼう、そこまで踏ん張ろうというですね、そういう力が多分、東日本大震災にはあったんだろうなと思います。じゃあ翻って熊本はどうかなというですね、熊本にはそういう忍耐というか耐え忍ぶ力というのは一体どこでですね、見出すことができるのかなというふうに思います。まあ、いろんなですね、外からやってくるですね、支援団体たちが同じようなことを言って帰ってきますね。何かというと、まあ、もっこすってことですよね。ですね、いじっぱりってかですね、熊本の人たちって本当にいじっぱりでですね、まあ、それはもっこすってことだろうな、それが熊本ですね。でいじっぱりっていうのはですね、ちょっと忍耐と違うんですよ ね、 ですね、自分たちでできるからって言ってですね、一生懸命頑張るってことなんだろうなと思います。まあ、それがいいのか悪いのかですね、まあ、それは後で分かることかなと思います。ネヘミヤ記はエズラ記とですね、共に読まれることが多いですね、旧約聖書です。まあ、イスラエルのですね、歴史書と言われています。まあ、しかしその歴史性に関してはですね、まあ、これまでも大きな議論がありまして、最も大きなものは、ネヘミヤとエズラがですね、パレスチナで活動してたかどうかという、まあ、そういう点。まあ、歴史的にはそうなんですけども、バビロン捕囚というところからですね、帰ってきた人たちに対する祈りと罪の告白、神様との制約というのがまとまれるのが今日のネヘミヤです。まあ、イスラエルの人々が罪を犯してですね、神様のもとを離れようとした、まあ、しかし神様は忍耐強く決してそれを見捨てられなかったというのがネヘミヤのテーマです。どんなに人がですね、神様を見捨てて他の神に仕えて、そしてどんどん離れていったとしても、神は決して見捨てられない。それがですね、この中にあるその忍耐強さというですね、一言にまとまられているのかなというふうに思います。まあ、でも忍耐力というのは何かなというのも思ったりもしますですね。まあ、ある時ですね、車で走っていたらですね、大抵車っていうのはですね、フロントガラス見てると虫がくっつく時があるんですよね。で、潰されてるのはですね、それは死ぬんですけど、生きてるのにぐーっとなんかいる時があるじゃないですかですね。まあ、多分あれ風圧で動けないんだと思うんですけど、まあ、すごいスピードですね。でもこっちから見てると、肩の力抜いてスッと飛んでいけば助かるのになみたいなですね。 でもこうずっとこの前危ないですと見てたんですよね。あのワイパー動かすかどうかと思いながら見てたんですけどですね、逃げないんですよね。でどうにかして逃がしてやろうと思ってスピード上げても絶対逃げないんですよね。ぐーっとこう力強くですね、あのそこにいるんですね。まあ、それでですね、逆にですね、その忍耐強くにですね感心したんですね。でも本当にこれは忍耐なのかなと思いながら見ておりましてですね、でそれを見ながらですね、本当に忍耐っていうのはこういうことなんだろうかですね、向かってくる風に対して一生懸命耐えていくというのが忍耐なのかな。いや、それはですね、それを全部ですね、オープンにしてですね、力を抜いた時にですね、本当は助けられるってことがあるんじゃないかなと思います。まあ、自分だけで必死にですね耐えてる姿、それはでも忍耐とは言わないと思うと思いながら、その虫を見ていろいろ考えていたのです。忍耐というのは決してそうではなくしてですね、全てをですね明け渡すことのできるお方を知っているから耐え忍ぶことができる、それが忍耐力ですね。その明け渡す人がですね誰がわからないっていうので一生懸命耐えているのはですね、それは強情ということなんだろうなというふうに思ったりもします。まあ、ネヘミヤはですね、神様はお罪を許す神というふうに言っています。恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみあふれ、先祖を見捨てることはなさらない。まあ、神様がそういうお方であるから私たちはですね、今この耐え忍ぶ力を与えられている。どんな状況の中にあっても最後は神様がですね導いてくださるという、その安心感があるから実は忍耐強く生きていけるのではないかな。まあ、そう思うと本当に耐え忍ぶ、この今の状況の中で耐え忍んでいくということがどういうことなのかというのをもう一度考えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいて守り導いてくださっています。神様は私たちのことを忍耐強く待っていてくださいます。どうかそのお方を知り、私たちが力を抜いて神様にお任せすることができますように、その方を知っておりますので今を耐え忍ぶことができるように私たちを導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、また阿久根教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに集う者一人一人、働く者を精霊の豊かな祝福によって守り導いてください。今日は松永先生の葬儀告別式が行われます。どうか人々がイエス様の福音の言葉を聞き、最後まで松永先生を天に届け、そして残されたご遺族の上に豊かな主の慰めが与えられる式となるように精霊によって導いてください。特に奥様であられる広子姉妹の上に、またお嬢様の文姉妹の上に豊かな聖の祝福と慰めを与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。